未来のアスリートたち。2016年ブラジルのリオデジャネイロで開催された第31回オリンピック、第15回パラリンピック。スポーツが好きな方はもちろん、普段はあまりスポーツに興味がないという方も、毎日気になって仕方がなかったのではないだろうか。研鑽を積んできたアスリートたちの姿に、私たちは感動したり、勇気をもらったりする。テレビや新聞で目にするアスリートたちは、遠い存在に見えるかもしれない。けれど、そんなアスリートたちにも、初めて競技に触れた瞬間があり、中学生だったり、高校生だったりした時期が必ずある。そして、今も未来のアスリートを目指す子どもたちがいる。今月号は、岩見沢市で未来に向かってひたむきに頑張る子どもたちを紹介する。問い合わせ先、市秘書課広報係。未来のアスリートを目指す子どもたちの4枚の写真があります。写真終わり。小山田亮、サッカー。世界に向かって成長し続ける。ボールが遊び道具って感じで、どこに行ってもボールを蹴っていました。昔からサッカーをしていた父に影響され、3歳の時にはもうボールを蹴っていた。小学校入学前から岩見沢ジュニア FC に入り、以来一度もやめることなくサッカーを続けている。上を目指すための努力をずっと続けてきた。現在は北海道コンサドーレ札幌アカデミーの U15 に所属し、週5日、放課後になると母の送迎で札幌に通っている。将来はサッカー選手になりたいです。コンサドーレに入って、そこから海外に進出したい。練習だけでなく、身体づくりのための食事や筋力トレーニングなど、目指す目標のための努力は欠かさない。その努力の甲斐あって、今年度第31回日本クラブユースサッカー選手権 U15 大会に出場し、7試合で5ゴールを決め、3位に入賞した。何度かゴールを決めて、チームの勝利に貢献できたことは良かったです。だがその一方で、全国大会で満足した部分はありません。課題ばかりですと言い切る。自分は戦略的なプレーができていないと感じています。昔は体が大きい方だったから、体でカバーできていたんですけど、周りが体格で追いついてきて、自分の技術のなさに気づかされています。小山田さんが目標とする選手は、川崎フロンターレ所属で、3年連続 J リーグ得点王の大久保嘉人選手だ。小山田さんは熱く語る。なんでこんなに点が取れるんだろうと思って動画を見たら、常に得点に飢えてるような、シュートを打ったらこぼれ球は拾いに行くし、どんな状況でも諦めないで飛び込んでいくっていうのを見て、ああ、これなんだなって。より強くなるために努力を重ねる小山田さん。だが、一時あまりにもサッカーに全力を注ぎすぎて、緊張の糸が切れてしまったこともあったようだ。夏の全国大会の後、次の目標を見失っちゃって、でも、頑張らなきゃ、頑張らなきゃって。その経験から、今はリフレッシュも大切にするようにしている。試合を楽しめる方が、結果が出ますから。いつか世界へと羽ばたくその日を目指し、揺るがないサッカーへの思いを胸に、小山田さんは目標へと向かっている。インタビューに答える小山田さんの写真と、サッカーをしている2枚の写真があります。写真終わり。平井志保子、ベースボール&ピアノ。二刀流で高みを目指す。目標にしているのは北海道日本ハムファイターズの大谷翔平選手。女子選手なら 北海道出身でワールドカップ侍ジャパン女子代表の今由紀子選手です。少し緊張した面持ちでそう語るのは、女子野球チームオホーツクシャイニングガールズに所属する平井志穂子さんだ。父と兄が野球をやっているのを見て楽しそうだなって。小学1年生で野球を始め、岩見沢第一アトムズで6年間投手内野手を続けてきた。中学生になり、緑中学校の野球チームに所属しながらも、さらなる活躍の場を求めてオホーツクシャイニングガールズにも所属を決めた。今年の7月、目標としていた第1回全日本中学女子軟式野球大会に出場し、ベスト16入りした。全国大会ではサードとライトとピッチャーもやって、自分のヒットで点が取れたのが嬉しかったです。でも、自分が投げてて点を取られたのは悔しかったです。大会を振り返り、こう語る。ピッチャーとしてはコントロールに自信があるんですけど、と表情にも悔しさがにじむ。ここまで順風満帆だったわけではない。大きな怪我も経験した。怪我が治るまでの4、5ヶ月は練習もできなくて、できることをやるようにしていました。怪我の経験から、練習後のストレッチなどはより一層入念に行うようになったという。平井さんがずっと続けてきたものは、野球だけではない。幼稚園の頃からピアノも続けており、全国大会にも出場している。まさに文武両道なのだ。ピアノの練習は毎日やろうと思っています。コンクールに出て上を目指したいです。月に3回教室に通い、腕を磨いている。目指すのは楽しさをお客さんに伝えるような演奏だ。ピアノと野球、どっちの方が好き？と少し意地悪な質問すると、決められない。どっちも好きです。と少し困った顔をしながら答えてくれた。ピアノをやっているおかげで指が広がるから、変化球とかを投げるのにもいいんですよ。野球とピアノ。平井さんはこの二刀流をさらに研ぎ澄ましていくに違いない。そしてそのプレーと演奏で、多くの人の目と耳を楽しませてくれることだろう。インタビューに答える平井さんの写真と、投手姿、ピアノの演奏会の写真があります。写真終わり。広陵中学校女子剣道部、仲間と喜びを分かち合う瞬間のために、強く優しく美しく、そんなスローガンを掲げ、日々稽古に汗を流しているのが広陵中学校女子剣道部の皆さんだ。足を踏み込む音、竹刀のバシッという音、掛け声。練習だというのに、その気迫に飲み込まれそうになる。だが一転、面を外すと現れたのは、まだあどけなさの残る少女たちである。礼儀正しく、明るく笑顔が絶えない。まさに戦術のスローガンを体現している部なのだと感じた。女子剣道部は9人で活動している。剣道を始めたきっかけも様々だ。家族がやっていたから、憧れて、などなど。7人は小学校から剣道を続けているとのことだった。そんな彼女たちは今年度、全国中学校体育大会第46回全国中学校剣道大会でベスト16入りした。決勝トーナメントで負けました。予選で力を使い果たしたというか、研究不足だったというか、すぐに周りからこんな声が飛ぶ。でも、研究すれば勝てるよね。練習していて辛いことは？と聞くと、全員が、先生とのかかり稽古と口を揃えた。かかり稽古とは、相手の隙を狙って一方的に打ち込むもので、動き続けながら絶えず技を出さなければならず、 息が続かなくなるという過酷な練習だ。疲れを見せると長くなります。何疲れてるんだって。笑い。そう言いながらも、彼女たちの表情は底抜けに明るい。剣道が好きでたまらないといった感じだ。主将の松井さんは、練習は辛いけど、やらないでいると稽古したくなりますと語る。道場に入るとスイッチが入って、テンションマックスみたいな。インタビューの最後に、3年生の2人から後輩へのメッセージを聞いてみた。全道3連覇して、全国大会で上位に入賞してほしいです。あと、みんな仲良くすること。剣道を心から愛する高陵中学校女子剣道部。彼女たちのひたむきな努力と笑顔に、今後の活躍を期待せずにはいられない。インタビューに答える女子剣道部の皆さん、上段左から村山奈美さん、浅野友奈さん、藤原理香さん、高野ほのかさん、下段左から松井智香さん、高野エルカさん、栗山ここねさん、千葉梨紗子さんの写真と、剣道部の4枚の写真があります。写真終わり。福本かすみ、スラローム50メートル走、北林秀成、50メートル走200メートル走、中西美希、立ち幅跳び50メートル走、スポーツの喜びをかみしめて、第16回全国障害者スポーツ大会希望郷岩手大会で堂々のメダルを獲得した福本かすみさん、北林秀成さん、中西美希さん、岩見沢高等養護学校に通う3人は、お互い出場種目や障害区分も違うが、共に練習に打ち込んできた、いわば戦友だ。福本さんは、車椅子で30メートルのコースに2メートル間隔で設置された赤と白の旗門を色に応じて全身更新しながら通り抜け、タイムを競うスラロームで2位、50メートル走で3位。北林さんは50メートル走で1位、200メートル走で2位。中西さんは立ち幅跳びで1位、50メートル走で2位という好成績だ。彼らの練習場は学校のグラウンドと廊下だ。廊下では練習にはいささか距離が足りないのではと思ってしまうが、学校が平屋建てなので廊下でも50メートルを測れるんですよ、とのこと。3人が競技を始めたのは1年生の終わり頃。小樽市で開催された全道大会がきっかけだった。福本。私はもともと車椅子で走れることが嬉しくて、走る機会を獲得したかった。北林、走ることが好きで、小樽なら距離も近いし出れるなと。中西、私は最初は全然陸上とか興味なくて、大会に出たのも友達が出るからそれならと思って、そしたら全国行けるって言われてびっくり。全国大会の感想を聞くと、自分たちの実力はまだまだだなって、すごい人は風格がある、この人は速いって、この人には勝てないなって思っちゃう、と、全国大会の洗礼を受けたようだ。それでも本番になると燃えた。大会の時は絶対に負けたくないと思って、負けた時は涙が出ました。高校3年生、もうすぐ卒業でお互い進路は異なるが、3人とも陸上は続けるつもりだ。福本、私は車椅子に乗っているという点でハンデが大きいので、ずっと続けていけるのか不安はあります。でも、大学に通って慣れたら陸上も再開したいです。北林、僕も陸上競技は続けていきたいと思っています。別のスポーツにも挑戦してみたいです。バドミントンとか、やってみたら楽しくて。中西、今まではスポーツとか、この体だからできないと思ってたので、 大会で自分はこういうことができるんだってことが分かりました。これからも続けたいです。卒業後、3人がまた全国大会で出会うこともあるかもしれない。その日が楽しみだと思った。インタビューに答える福本さん、北林さん、中西さんの写真と大会時の写真があります。写真終わり。今回の取材で印象に残ったのは、子どもたちの力強い眼差しだ。夢を持ち、未来へ向かっているからこそ、彼らの瞳は輝いて見えるのかもしれない。